小林武二作、北海道の瞬間。11月の半ば過ぎると、もう北海道には雪が降る。私は北海道にいる。乾いた、細かい、ギリギリと寒い雪だ。チャップリンのゴールドラッシュ、黄金鏡時代を見た人は、あのアラスカの大吹雪を思い出すことができる。あれとそのままが北海道の冬である。北海道へ出稼ぎに来た人たちは、冬になると内地の正月に間に合うように帰っていく。しかし、帰ろうにも帰れない人たちは、北海道でおつねんしなければならなくなるわけである。冬になると、北海道の奥地にいる労働者は、島流しにされた瞬間のように、せめて内地の陸の見えるところへまででも行きたいと、海のある小樽函館へ出てくるのだ。もう一度チャップリンを引き合いに出すが、黄金鏡で、チャップリンは片方の靴を燃やしてしまったので、わらか布切れかで、とてもでっかく足を包んでいた。今言う、その出てくる者たちが、どれもそれとそっくり同じ足をしているのだ。夏の間、彼らは棒頭に叩きのめされながら、北海道拓殖のために、山を崩した。熊のいる原始林を切り開いて、鉄道を敷設した。だが、雪が降ると、それらの仕事ができなくなる。彼らは用がなくなるのだ。そうなると、汽車賃もくれないでおっぽり出される。小樽や函館へ出てくるのは、こういう人たちなのだ。雪の国の停車場は、人の心を何か暗くする。中央にはストーブがある。それには木の柵が回されている。それを、朝から来ていて、終列車の出る頃まで、赤い帽子をかぶった駅員が何度追っ払おうが、またすぐしがみついてくる、浮浪者の群れがある。雪が、足田の葉の下でギュンギュンなり、ガラスが花模様にいてつき、金物が指に吸い付くとき、彼らは真っ黒になったメリヤスに反転一枚しか着ていない。そして彼らの足は、あのチャップリンの足なのだ。北海道の瞬間は、海岸に一日中立って、内地へ行く船を呼んでいることはできない。寒いのだ。しかし、なぜ彼らは停車場へ行くのだ。ストーブがあるからだ。だが、そればかりではなくて、彼らは青森とか秋田とか盛岡とか、自分たちの国の言葉を聞きたいのだ。自分ではしかし行けないところの。そしてまた、それだけの金を持っており、自由に切符が買えて、そこへ帰って行く人たちの顔を見たいからなのだ。私は、その人たちが、改札を出たり入ったりする人たちを見ている。不思議にも、深い色を持った眼差しを決して見落とすことはできない。これはしかしこれだけではない。冬近くなって山から続々と瞬間が流れ込んでくると、共食いが始まるのだ。小樽や函館にいる自由労働者は、この瞬間たちを敵よりもひどくにめつける。冬になって仕事が減る、 そこへ持ってきて、こやつらはそうでなくても少ない分け前をさらに横取りしようとする。この共食いは労働者を雇わなければならない資本家を喜ばせる。北海道の冬は暗いのだ。